理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第337回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は12月の天文現象とお話をしました。で、その前に鉄塔の話題をお話ししたんですよね。
はいはいはいはい。なんだっけ、人型鉄塔。
人型鉄塔だったり、人型鉄塔は、あれは、あれね、芸術作品で、
あれ、本当にないんですか？
ないです。
なんだ？
人型の鉄塔はないんです。
あったら怖いなと思いましたけど。
はい。で、思ったより、鉄塔への、皆さんのメールの反応が良くてですね。
鉄塔愛。鉄愛？
鉄塔、面白いっていう話と、三層三線式の交流の話はよくわかりませんでしたっていうメールがたくさん来ました。
はい。私もよくわかりませんでした。
はい。ちょっと。
なんか、煙に巻かれたっていうの？
電気の話はまたします。
はい。
で、前回の第336回で、
はい。
いくつか、いい加減なことを言ってしまったので、それの訂正をいたします。
じゃがじゃん！訂正のコーナーです。
はい。まずですね、月面 X が見えるときに、他の、文字も見えるんじゃないかっていうのがありましたけれども。
はいはいはい。月面 X 以外にも、まあマイナーだけど月面 A とかなんかあったりしますね。
そう。で、実際に見えるのは、A、L、
L、
V、
V?
の、3つと X が見えるっていうので、それがまあ、同じぐらいのタイミングで見えるんで、そちらも探してみてください。ただ、X が一番長くて、しっかり見えるのかな。
LOVE じゃないじゃないですか。
そうなんです。いい加減なこと言ってしまって申し訳ありません。
愛がない。
まあ、仕方ないです。それは、はい、文字的な問題で。
あともう一つですね。O はなんか適当にできそうだけどね。
O はね、クレーターがあるんで、
ね、
O はありそうですよ。
ねえ、はい、別に。なんとかって言わなくても。
うん。
はい。
あとですね、ブランペイン彗星っていうのをお知らせしたんですけども。
はい。
ブランペイン彗星という、まあ、ほうき星ですね。
はい。
が、太陽の近くを太陽の近くを通るので、見えるようになるかもしれませんよと。で、何もないと、要は、通常通りだと、17等星から18等星のぐらいなので、大きい望遠鏡で見えないと見えないっていうぐらいの、彗星です。
はい。
なんですが、もしかしたら、バースト、大きく、明るさを上げる可能性があるかもしれないっていう話と、
はい。
ブランペイン彗星はですね、いつ見つかってどうこうっていう話を、なんか曖昧に話をしたのをちょっと補足をしておきます。
はい。
もともとブランペイン彗星は、1819年に、ジャン・ジャック・ブランパンさん。で、英語読みにするとブランペインね。
ジャン・ジャックってつくからなんとなくフランス系かしら。
フランス、マルセイユの天文学者。
おお。
ブランパン、ね。
マルセイユ、ブランパン。
R じゃないんで、ブランパンだと思いますけど、で、
ブランパン。
そう、英語読みすると、ブランペインになるのかな。で、ブランペイン彗星と呼ばれています。
はい、
で、でですね、一番最初に見つかったのは1819年。
はい。
だから100年前なんですよ。
おぉ、つい昨日かと思ったら。
1819年11月28日に、見つかったそうなので。
今日何日でしたっけ、ま、昨日ですか。
そう、収録的には、昨日で、配信をした日の前日ぐらいです。が100周年で。
じゃがじゃん。
で、その時見つかったと言われていたんですが、なかなかその後、見つからずにですね。
あら。
それが、
うん。
じゃあ、 100年おきに来るのかっていうと、実はそんなことなくて、公転周期は結構短くて、
はい、
5.3 年ぐらいなんですよ。
あら。
だから、木星ぐらいまで行くのかな？まあまあ、そういう感じでですね、はい、暗いんだけど、
うん、
結構まめに来ているっていう彗星だったんですが、
うん、
1819年に見つかった後、しばらく見つかっていませんでした。
お
で、その後、2003年に、
はい、
もう一回再発見されるっていうのがありまして、
お
で、結局ですね、2013年にしっかりと、確認されて、1819年に、発見された、彗星と同じものだっていうのが分かったっていう経緯があります。ああ、
そっか、発見した当時は当然公転周期なんて分かんないんですよね。
その次には分かんなかった。あ、ごめんなさい。1819年が合ってるんで、100年前じゃなくて200年前ですね。
お、はい。
はい。
で、当然、まあ、単に彗星が見つかったっていうところから、その後、何度かの再発見を経て、実は公転周期 5.3 年という結構短いスパンでちょこちょこ来てるよっていうのが、2013年に正式に確認されたっていうか、それになったってこと、なった？
それに確認されて、彗星の番号が、付けられて、要は、伝説の彗星だったのが確実な彗星になった。
あ、伝説の彗星っていいですね、なんか。
そう。でですね、もう一つ、こぼれ話がありまして。
こぼれ話。
幻の流星群と呼ばれてきたものがありまして、1956年。だからもう戦後ちょっと経ってかな、1956年ね。
はい。
12月の5日に、
はい。
南極観測船宗谷。が南極へ向かっている途中、インド洋の上、うん、インド洋洋上
洋上。
で、すごく星降るような流星群に遭遇したっていう記録があって。
おぉ。
ですね、その時の記録では、1時間に500個。
わお。
の明るい流星の出現というのが記録があるんですが、
うん。
この流星群はそれまで、観測されたことがない。
うん、
で、結局ね、その後もほとんど見られてなくて。
幻。
うん。で、インド洋上で見られた数少ない、こう、日本人が、たくさん目撃したっていう流星群なんですけど、うん、これをですね、渡辺淳一先生がですね、
はい、
これを解析しまして、このブランパン彗星のダストテイルであるということで、このダストトレイルかっていうのが、ブランパン彗星のダストトレイルで、そのコースで合ってるっていうのも証明されて、要は200年前の最初の発見から一時期見えなくて、流れ星だけたくさん見えて、結局2000年代になってやっと2003年2013年かなの2回にわたって観測されて、あの時のあれがこれだったっていうのが解明されたっていうちょっと、ストーリーがあるほうき星彗星だということです。
そうですね、しかもそこに日本人が、まあ、関わってるというかちょっと関わってるわけですね。
そうそうそうそう。
へえ。
ということでですね、前回はちょっといい加減にお話ししてしまいましたけれども、
はい。
そんなお話があるブランパン彗星、ブランペイン彗星ですが、
はい。
普通だと、望遠鏡で見ないと見つからなくて目では見えませんが、太陽の近くで、バーストって言って、ちっちゃい爆発とかね。弾けることがあるわけですね。そうそう。で、すごく明るくなることがあるかもしれません。で、もし見えるとしたら、12月の、21日が近日点って言って太陽に一番近づくタイミングです。はい、で、もうすでに見ようと思えば見えてるところなんですけれども、今年いっぱいぐらいかな。 水亀座とかペガスス座のところを移動するという状態になっています。
はい。
はい。っていうのが、訂正でございました。あと、なんだっけ。理科年表で、キログラムの、
記載が変わったよって。
記載が変わったよっていう話も、手元になかったので読まなかったんですが、今日は手元に用意したので、
理科年表がですか？
理科年表がその時手元になかった。
せっかく買ったのに。
せっかく買ったのに。
はい。
理科年表の2019年版。
はい。
ん？去年のやつね。
あ、去年の。はい。あ、そっか。去年と今年で変わったから。
はい。はい、キログラムの単位。キログラムは質量の単位であり、国際キログラム原器の質量に等しいという定義でしたと。
はい。
これが2020年版。理科年表。
うん、
では、物理のページの基本単位。キログラムはプランク定数 h をジュールセコンドの単位で表記した際の値を 6.62607015 かける10のマイナス34乗と固定値とすることで定義されると変わりました。
ほう。
はい。
変わりました。
そうなんです。これはね、すごく難しくて実は。
うん、
プランク定数が決まると、キログラムが決まるっていうのがね、なかなか難しくて、じゃあどうやって1キログラムを作るかっていう方法が、1モルの中の、元素の数、
うん、
6.02×10 の23乗の、
はい、
なんだっけ、アボガドロ数を決めるのと合わせて1キログラムが決まるというのがありまして、なかなかこれが大変なんですよ。このプランク定数と、モルがしっかり決まると、1kg っていうのが、現物の物質として、このくらいのものが 1kg だっていうのが、決まるっていうことになっていまして、
はい。
国立科学博物館には、その1kg の新しく、1kg だっていうふうに定義できる、球体、シリコンの球体の複製というか、模型が置いてあります。
おお。
はい。ちょっとね、直接的じゃないんですけど、そんな感じで新しい、はい、キログラムの定義が変わりましたと。
はい。
ということで、理科年表、今ならじゃないな。うん、1400円プラス税で買えますので。
本は 10% だっけ？
本は 10% じゃないですか。
あらもう。
はい。ということで、理科年表も、もしよかったら買ってねっていう。1400円分ぐらいの役には立つかな？
本当に？
まあ人によって。
はい。
そうですよ、これを読めば。
あなたも理科に精通できる。
とか。
結構いろいろ書いてありますよね、その気になって読めば。
いろいろ書いてあります。
正直読むものかどうかって言われるとなかなか難しいんだけど。
直近の。
読むものなんですかね。
あ、読むものでもいいんじゃないですか？主な流星群の特性とかですね。主な構成とか。いろいろありますよ。今パラパラめくってますけど。
まあ、なんていうのかな。持ってて嬉しいだけの本ってあるじゃないですか。
ああ。でも毎年出てるからね、これね。
そうね。そう、古い辞書とかってどうしてます？
さよならしてることが多いかな、古い辞書は。
ね。
そう。大事なのは分かっていますが。うん、あとは、あまり買い替えないままのやつもありますけどね。
まあまあ、そうね。
そうそうそう。
あんまり学生ではないので、ちょこちょこ辞書を書き換えることはないんだけど、小学生、私が小学生ぐらいに使ってただから、まあ、ほんの5年ぐらい前の辞書とかどうしようっていうのがあるんですけど、どうしたらいいですか？先生じゃない。吉吉さん、辞書コレクターとかじゃないの？
全然ないです。
辞書コレクターのお友達は？
あ、わかんないです。
あ、今ね、欲しいのはね、恐竜辞典。昔のやつから今のやつからっていう、その、ね、昔両生類から恐竜が、派生したっていうのが書いてある、いわゆるトカゲ系の恐竜から今のカラフルな恐竜に変わる間の恐竜図鑑をパラパラと眺めたら面白いんじゃないかなと思うんですけど。
うん、ちなみに訂正しておくと、爬虫類ね。
あ、そっか。そっかそっか。ねえ。
そうですね。あと、
もう劇的に変わってるじゃないですか。本当にここ5年、10年で。
そう、辞典っていうよりも図鑑ね。図鑑はすごい新しいものがたくさん出てるんで、面白そうなものもあるんですけど、さすがに大きいので、
はい、
なかなか面白、あの本屋さんで面白そうでも買えないんだよね。
そうね。でもそれを、例えば同じメーカーが出してるシリーズとかを、第1版、第2版、第3版とかで見たら全然変わってくって言ったら面白そうですよね。
あと、国語辞典でそういう版ごとの、違いが好きな人もいるからね。
ああ、なんか広辞苑とかそういうのをチェックする人いますよね。
そう、あとは新、新明解、
はい、
とかはファンが多いですね。そう。
ねえ、あ、そっか、辞書を作る映画がありましたね。
船を編むかな。
そうそうそうそうそう、見てないけどチラッと見た。
あれ見ましたよ。あの、淡々としてていい感じでした。
あ、そうそうそう、淡々としてなんていうかな、ねえ、あの、なんとか葵が出てる。
もう、かおりさん、さっきから微妙にあの、情報が中途半端じゃないですか。
え、違った？
いや、違ってないと思いますけど。
え、分かったでしょ、でも今ので。
宮崎葵じゃないですか。
かね、その、あんまりそこら辺は疎いので、それが正解とも正解じゃないとも言えないけど、そんなような名前な気がする。可愛いですよね。
もう、いい加減だな。
いや、でも、うん、なんていうかな、そう、彼女が出てるけど、なんていうかな、彼女が全然出しゃばってないって言い方変だけど、淡々と、脇役っちゃ脇役？まあ主役は主役か。主役や主役だけど、すごい淡々とこんなんかやってるのが。印象的でした。
松田龍平、宮崎葵、小田切城。
ああ、松田龍平っていうのがあの、ちょっと、オタクチックな主人公か。
そうですね。あとは、加藤剛さんが出てるのかな。
もうそこら辺になっちゃうともう全然覚えてないです。なんか、イメージとして、ちっちゃなメモ用紙、情報カードみたいのを持ってて、はい、ふっと思ったら単語をそこに書いといて、
言葉を拾うんですよね。
そうですね。で、それを後で、ま、今もそうか分かんないけど、いわゆる箱の、整理箱みたいなところに入れて、
うん。
ばーっと書いてるのを見て、すごくなんか印象的でした。あ、情報カードって、こうやって使うのか、と思いながら。
最近は、あの、ほぼとほぼほぼはどっちが確率が高いのかっていうのが気になって、ほぼほぼっていう人にそれを聞くと嫌われるってことが分かりました。
嫌われる？
ほぼほぼっていう人いるじゃないですか。
うんうんうんうん。
そういう、そういうことを言う人がいると、ほぼほぼっていうのはほぼよりも、確実なの、確率が高いのって聞くと、
うん、
そういうめんどくさいことには答えたくないっていう顔をされます。
そんなこと聞いてるわけですか。
ほぼが9割だとして、ほぼほぼは九九 81% なのか。
多分でもさ、ほぼほぼを使ってる人はほぼ使ってないと思うから、多分、イコール、ニアリーイコールだと思う。
ね、ほぼほぼを使ってる人は、ほぼをほぼ使ってないってことね。
そうそうそうそう。
わかりました。
うん。私の、
要は、
私の案としては、あ、違う、私の意見としては、
区別がないってことね。
そうそうそうそう。彼らにしてみれば、ほぼ、イコール、ほぼほぼ。
あ、そうだった。
うん。聞いてる側は、まあ、あの、二つの言葉として認識するから、なんとなく畳み込まれてるから、より半歩近づくような気はするけど。
あ、でも、逆の意見もありましたよ。
そう。
ほぼっていうと、すごくありそうだけど。
0.9×0.9 だからって。そうああ、なるほど。あ、それ81ってそういうことね。
そう、そういう、ちょっと弱めっていう人もいましたよ。
あ、
う、
あ、
ん。
て
か何人か答えてもらったんですけど。
そういうとこを答えてもらう、答えてもらう質問をした吉安さんが不思議でござる。は
い、で、オープニング長くなったので、本編に行きます。
はい。今日何ですか？
今日は、焼き物の話をしようと思います。
はい。
焼き物。
焼き餅。焼き餅美味しいね。
はい。ということで、陶磁器の話をしようと思います。
当時の記録でございます。
では。 今日はですね、
今日は
焼き物の話をしようと思います。
焼き物、あ、そういえば朝の連続ドラマと小説でやってますね。
まあ、たぬき。あの、朝の連続テレビ小説ね。もうね、そういうのを次の時にまた訂正しなきゃいけなくなっちゃうから、用語は正しく。
ニュアンス伝わるじゃない。この、ね、朝のっていうのと、連続小説って、この三つの言葉で、なんとかって実験あったじゃないですか。同じ単語数で、一番初めと一番最後の単語が合っていれば、その真ん中の言葉は、言葉っていうか単語は、順番が入れ替わっていても読めてしまうっていう。
今、ごまかしてますけど、間違ったこと言っちゃいけません。
はい。じゃあ私何も口開けないじゃないですか。
まあそう言わずに。
鼻開いとこうかな。
でですね。
はい。
鉄塔の話をしたときに。
はい。
外資っていう話しましたよね。
そうそう、よく考えたら CM ありましたね。日本外資って何の、
日本外資っていう。
そうそうそう、なんだろう。何を作ってる会社とかなんかそんなような。
うんうん。
CM があって、あ、これかって後で気づきました。
そうです。で、はい、外資はセラミック、焼き物なんですよ。
うんうんうん。
日本外資は焼き物の会社なんですけど。
じゃあもともと焼き物作ってたんですか、そのお皿とか。
多分焼き物作ってたんじゃないかな。
そこが宙に浮いたわけですね。
あの、電線止めるやつ作るようになって。
うん。
で、質問が来てまして。
はい。
もぐもぐ空港さんから、
うん、
鉄塔にある外資にセラミックが使われているということでしたが、私はセラミックとファインセラミックの違いがピンときません。その違いについて教えてくださいますか、という質問が来ています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのファインセラミックとセラミックに違いがあることすら知りません。
なんとなくファインセラミックって聞いたことあるけど、普通のセラミックと何か違うのっていうね。
いや、なんとなく、すべすべしてそうな気がしますが。
そうそうそう。で、これをですね、京セラっていう会社がありまして、そこのウェブサイトが出来が良くてですね、そこを見ると、セラミックスとファインセラミックスは原料と製法が大きく異なるって書いてあります。で、ファインセラミックスっていうのは、材料が、なんていうの？
はい。
その辺の土を持ってきて、
うん、
焼いたっていうよりは、
うん、
すごく科学的に調合された、
ほう、
生成されたりしている、材料を、
うん、
なんていうかな、すごく特性を制御されて、製造されたものが、まあ、ファインセラミックなので、用途とかが限られていて高機能であると。う
ん、ああ、なんか、ちょっと話それますけど、首里城が焼けちゃったじゃないですか。
はい。
で、それの再建に関して、瓦？
はい。
が、やっぱり、それだけの瓦を用意するのが大変だって話があったんですよね。
瓦とかレンガもあるんじゃないかな。
そう。で、というのも、その、まあ、沖縄の土を焼くんだけど、その土を取る場所によって、で、色が変わっちゃう。
うんうん。大変違うからね。
そうなんですよね。そういうのがあるので、まあ、どうしようかっていうようなニュースをちらっと見たんですけど、そうか。同じ土って言っても、微妙にそこに入っているものが違えば、まあ、そういう焼きムラって言い方変だけど、色も変わってくるだろうし、若干焼いた時の性質も変わってくるのも、より生成したわけですね。
そうそう。で、それは実は陶器と磁器の差も似たようなものがありまして。陶磁器っていうじゃない、
ジャパンとチャイニーズだっけ？
陶器、チャイナってヨーロッパで言われてた。ジャパンは漆塗りじゃないですか。
あら？
漆器じゃないですか。
あ、そうなの？
で、まずはファインセラミックの方を少し話をすると。
はい。
アルミナとか、ジルコニアとか。
知ってる、それ、ジルコニア。で、なんか宝石ですね。
あ、そうで、セラミック包丁とかありますよね。
白いやつ、私持ってる。
白いやつ。
はいはいはい。
あれは、普通のね、陶磁器を、包丁の形で作っても、多少は切れるかもしれないけど、 ずっと包丁として使うのは無理そうだよね。
そうですね。あんなに薄くて長細いやつで、しかもそれを物を切るという、用途で使うから、それなりの強度が必要ですもんね。
そうそうそうそう。なのでそういう時には、ジルコニアなどを、材料にしたファインセラミック焼き物で作ると、ハサミや包丁とかに使える。
あれって焼き物なんですか、セラミック包丁。
セラミック包丁ってのは焼き物でしょ。
いや、意識したことなかった。なんかプラスチックの仲間かと思ってた。
違うんですよ。なのでファインセラミックスっていうのは、特殊な、
よりそれを生成したってことですね。
そうですね。目的に応じて物質を、うまく配合して焼き物にしたのがファインセラミックスっていうことで、いくつかの材料があって、それの代表格はそのアルミナとかジルコニアとか、っていうのがありますと。
はい、
はい、で、今日はもう少し、
踏み込まないであら
逆に、戻ってですね、セラミックス自体は、なんだろう、焼いて作った物質で、広く言うと、耐火レンガみたいなものとかガラスみたいなものも、セラミックスの仲間ではあるんですけれども、今日は
陶器、ガラスも
一応まあまあ広くセラミックスっていうと、まあ、
火を入れて固めるっていうイメージか。
その辺の砂集めてきて、加熱して溶かして成形するとガラスになるわけでしょ、なんですが、陶磁器の話をしようと思います。
陶磁器。
はい。で、陶磁器には、3種類ある。
え？陶器と磁器と？
もう一個あるん
ですよ。陶磁器。
違います。
陶器と磁器と、ガラス？
違います。
え？
一番古い、
レンガ。
陶器と磁器に比べても古い、
わかった。
わかりました。
縄文土器。
そうなんですよ。
まあ、本当に？土器。違うんですか？
土器っていうのは、粘土を、まあ、練って、形にして、焼いて作ったのが、まあ、土器で、基本的には素焼きね。ただ単に、焼いただけで、
はい、
焼く温度も、まあ、1000度もいかない、800度ぐらいで焼いたものと。
まあ、昔の人が、焚き火をして、ちょっとなんとなくこもるように穴の中で火を焚いて、そこで焼いたぐらいな感じですよね、きっと。
そうですね。だから同じ仲間では、さっき言った赤いレンガとかも、これの仲間だし、あと植木鉢みたいなものね。
ほうほう。ほうほうほう。
っていうのも、まあ、土器の仲間で、で、陶器っていうのは土器よりも少し温度が高い。
ほう。
1000度を超える、温度で焼いたもの。
ほう。素材は？
素材はやっぱり、自然の土。ですね。
うん、
で、生地自体には吸水性があるんですけど、まあ、上薬を、施して、使われるっていうのがほとんどですね。
はい。
楽焼きとか、日本で言うと、江戸時代中盤までのものは、ほとんど、陶器。で、磁器は、もうちょっと、温度も高くて、ですね、珪石、長石っていう、ものを入れて、白い色がつくのが、まあ、磁器で、絵をたくさん描かれたり、もともと真っ白なものが、作れたりするっていうのも、ポイントで、
陶器は上薬で白を塗っていたけど、磁器はそもそもが白いってことですか？
結構白いですね。で、唐の時代ぐらいに、中国では作り始められていて、やっぱり材料が、あるんで、日本だと、有田焼とかが一番最初かな。あと瀬戸焼とかが、磁器になっていて、材料と焼く温度が違うっていうのが、陶器と磁器の違いになっています。
おー、で材料ね、土をするか、その、珪石、長石、
っていうのを、入れて、より、白さが増しているのと、薄くても丈夫、硬い、 みたいなところがあって、その辺が、実際には違うところになっています。
はい。
で、今言った通り、土器っていうのはもう何万年も前からね、作られて
る。一番スタート多分日干しレンガですよね、きっと。
あ、それはね、だから焼かないと、
まあでも、焼かないけど、太陽の熱を使ってってところから、火を使うようになってっていう感じですよね。
うん。で、日本だと、まあ、皆さん知っている、縄文土器っていうのが1万年以上前から、作られていて、だんだんこう、薄くて、機能的なものに変わってきて、まあ、弥生土器というものも、皆さんよく知っていると思います。
はい。
で、その後の陶器や磁器は、やっぱり、中国から、または朝鮮経由で、朝鮮半島から伝来した、焼き物が、やってきて、時によってはですね、人ごと、要するに、陶工、焼き物を作る人が移り住んで、はあ、作り始めるっていうのもたくさんあったと思います。
うん。結構、そうですね、中国から、あ、電波の伝来と同じ感じか。違う、電波じゃない、文化の伝来。
あ、そうそう。で、例えば5世紀頃に、うん、やってきた、その陶器と一緒に、はい、瓦も一緒に伝来しています。瓦も焼き物じゃないですか。
そうか、あ、そうか、物も来るプラス、人も来るのか。
物、人、あと、なんていうのかな。材料は、うん、日本のどっかで掘るんだけど、
うん、
それを焼く釜、
ほう、
その釜の作り方とかは人が、こう、知識として持ってくるんだよね。
うんうん。そっか、登り釜とかなんか、よくこんなの考えたなっていうのはありますよね。
そう。そういうののほとんども、まあ、原型は、中国からやってきたり、朝鮮半島からやってきたりっていうのが、ほとんどで、
はい。
奈良時代、飛鳥時代ぐらいからかなは、素焼きから、上薬を使った陶器というのが、発掘されるようになってきて、瓦もね、建物に使われるようになっています。
はい。
で、上薬と言われている、釉薬とも言われるんですけど、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なんか、垂れてるところの美しさみたいなね。
あ、まあ、綺麗に塗ると垂れはしないんですけどね。
あれ、なんかわざと垂らさず、垂らすじゃないですか。
あ、
釉薬。
または、上薬ね。で、これが、素焼きと違って、水分を通さない。あとは、表面がツルツルになる。あとは、色とか、表面のテクスチャーというか、なんていうか、表現も変えられるというのがありまして、これも、高い温度で溶けて性質が変わるというのがポイントになってきます。
あ、そっか、なんかガラス質っぽくなるってことですよね。まあ、そうなんです。そうじゃないのもあるけど。
一遍溶けて。
塗ってるのってなんか絵の具っぽいですもんね。
そうです。
だけど、出来上がったらなんか、ちょっと透明というかなんか透明度増しますね。そうか、そうか。これも、熱で溶けて性質が変わるのか。
溶けて結晶化するんですね。
ほう。
そう。っていうのが、陶器のポイントで、釉薬っていうのが、塗られています。
はい。これもなんか、結構、秘伝っぽいですね。
釉薬にするための、ものも、あっちこっちで、その頃、まあ、自然のものしかないので、
うん、
ものを、材料集めて、いくつかのものは下ごしらえをして、釉薬っていうものにして、まあ、水に溶いて塗って焼くということがされます。で、やっぱり、一番、なんていうかな、流行るのは、茶碗を使う茶の湯の時にいろんなパターンの、陶器というのが作られるようになって、
うん、
で、その頃には、あっちこっち、瀬戸焼きとかね、
はい、
そういうのが出てくるんですけど、
うん、
磁器が実際に作られるのは江戸時代になってからです。
はい、
これも、朝鮮から渡ってきた陶工の人が、佐賀の伊万里、じゃないや、有田で、この石だったら陶石ね、
うん、
この石だったらいい 焼き物が作れるっていうのを見つけて、それを使って、作ったのが、イマリ焼きっていうのでなってきました。
じゃあ、これは、結局、日本にそれの土があったのがスタートってことか。
そうです。今年2019年のどっかのブラタモリで、有田焼き、伊万里焼きのことをやっていたんじゃないかと思うんですけど、火山の、現象で、その、時期に最適な石というか、変成した岩ができるっていうのをやっていまして、それがあったからこそできたと。
じゃあ、その投稿は、あるから来たというよりも、来たらあったって感じだから。
あ、多分、投稿の人たちは、
多分、時期も陶器も作れる人が来たら、お、これでもしかして、あれ作れんじゃねって感じですか。
そう。だから、ヨーロッパでチャイナと呼ばれていたものは、すでに時期で、唐の時代にはすでに、真っ白な、焼き物が中国で作られていて、ヨーロッパにシルクロードを通して輸出されると。
うん。
ヨーロッパでも、綺麗な白で薄い陶器というのは16世紀、17世紀ぐらいまでは作れなくて、や
っぱそれ結構貴族のコレクションにありますもんね。
そうなんですよ。それまでの、綺麗な陶磁器については中国から輸入されたものが、多かったと、いうことで、
それが日本でも作れるぞ、
はいはい、
って言って作ったわけですね。
はい。
コイマリとかっていうこと？
あ、そうですね。コイマリは、時期の、発祥になります。日本。
いわゆるスタートの、まあ、作りたてというか、まだ技術がそこまで洗練されてないけど、そういうのができ始めたよっていうようなことを、のものをコイマリっていうんですかね。まあ、ちょっとそこら辺の細かなことはわかんないけど。
で、
コイマリ、コアリタ、コアリタは聞いたことないな。
で、材質自体が、ガラス質になるのね。
ほう。
で、陶器はどっちかっていうと、土っぽい感じの、ものなんだけど、風合いとして。
はい。
で、磁器はガラス質が、材質としてできるので、
はい。
薄手で作れて、なおかつ、弾いた時にキンキンというかカンカンというか、
高い音。
高い音。
はい。
で、陶器の方は、ポコポコポコというか、っていうので、硬さも違います。で、なんていうの、ひび模様があったりするのは、はあ、陶器が、ひび模様が多くて、磁器はほとんどないとか。
それは、陶器は土が焼けるから、まあ、熱膨張、熱収縮とかでひびが割れるけど、これは陶磁器はガラスになるから割れないってことですか？
磁器はガラス質になるので、上薬と同じ収縮をするので、上薬もガラス質な状態なので、それと、膨張収縮が似てる大きさなので、多分ひびが入んないんじゃないかな。で、一方で、磁器は、中までガラス質なので、割れた時に、端っこが尖っているので、洗い物の時に割ってしまった時に手を切りやすいのは、磁器の方。陶器の方は、あんまり端っこで指を切ったりしない。
おー。
そうそうそう。という感じで、陶器は吸水性が、ある程度あって、普段そんなにね、水が染みる感じはしないかもしれませんけど、水が染み込むので。
あれは、あれは？土鍋。
土鍋は陶器です。
ほう。あれね、あんな感じね。土鍋なんて、火が当たるところは上薬っていうの塗ってないじゃないですか。
うん。
あんな感じね。で、火が当たらないところかな。お米とか入れるような中のところは黒く塗ってやる。ザ・土鍋。
あ、そうそうそうそう。
そうよね。土鍋は一番初めに、なんだろう、お米炊いて、ちょっと中に染み込ませるようにって言いますよね。割れにくくなるとか。
そうそうそう。
味が染み込みにくくなる？なんか。
あ、水漏れがしにくくなる？
おー。
はい。ということでですね、今はね、すごくこう、陶器とか、焼き物っていうと、うん、お茶碗とかのイメージありますけど、今、プラスチックがこんなに発達する前は、いろんなものが、こう、陶磁器で作られていたっていうのは、私はまだ覚えていて、
うん。
連続テレビ小説では今なんだっけな、火鉢っていうのが出てくるらしいんですけど、まあ、火鉢とね、狸の着物は置いておいて、
はい。
漬物？
はい。
で、漬物は、樽で漬けるのもありますけど、
うん。
やっぱり、亀で漬けるというか、亀っていうのがあったよね。
ん？
水亀の亀。
樽で漬けるのは、いわゆる樽よね、わかったわかった。木材で漬けてるのが樽か。
木材で作ってるのが樽ね。
樽で、亀っていうのは焼いたやつね。
焼いた、焼き物。
でっかい壺ね。
そう、だから、いろんなものが、亀っていうのがたくさんこう使われていたわけ。水もそうだし、うん、
水亀。
味噌とか醤油とか入れるのも、あ、醤油は違うか。味噌とかしまっておく、いろんなものしまっておくのにも亀を使ってた。
うん。うんうん。
お味噌をね、大きい、漬け込むときというか、お味噌自体は樽で作るけど、お台所に置くときに亀に入れてたりとか、あとは、今も焼き物で作られてますけど、すり鉢とかも焼き物ですよね。
うんうんうん、確かに確かに。プラスチックのもあるけど。
あ、そう、プラスチックのもあるけど、いろんなものがこう、プラスチックになってきてしまったんですけど、そんな感じでですね、私が小さい頃、はい、いろんなものが焼き物で作られてました。
うん、まあ、それしかないって言い方は変だけど、プラスチックの技術がなかったから、その焼き物の技術を駆使して、いろいろ作ったわけですよね。
そうです、そうです。
お
ー。なので、焼き物っていうのはすごく身近だったのが、だんだんね、お茶碗と、
うんうん、
急須と、
っていうので、急須。
急須も、ね、焼き物ですよね、大体
ね。そうね、そうね。ガラスもあるけど。
で、日本の急須は右手用なんですよね。
え？
世界の急須は右手でも左手でも同じように使えるやつが多いじゃないですか。
左右対称。あ、そっか、90度に曲がってますね、日本のっていうのは。持ち手と注ぎ手が90度に曲がっていて、特に持ち手を持つと左側に注ぎ口があるから一応右手用に対して、そっか、海外のいわゆるティーポットですね、ティーポット、コーヒーポットはまっすぐですね。
まっすぐだったり、あと日本でもね、こう上に取っ手がついてる。
あ、夜間。
ぽい。急須もあったりするんですけど、
うん、でもなんかね、前に急須で思い出したんですけど、南部鉄瓶の急須買ったんです、はいはいはい、急須？うん、買ったんですよ。
あ、鉄瓶のタイプね、鉄です
。そうそうそうそうそう。で、あ、貧血予防に鉄も取れるなと思ったら、中に塗ってあるから、これは鉄は取れませんって書いてあって、ちょっとショックだった。う
ん、その代わり錆びないんだよね。
あ、そうそうそうそう、結構やっぱ鉄瓶ってそれなりの、まあ毎日使ってればいいんだけど。やっぱり、お手入れがめんどくさいって言い方変だけど、洗った後に火を飛ばして、乾かしてっていうのがしっかりやんないとダメだけど。
うん、ちっちゃく、サビのつぶつぶとかで出ちゃうんだよね。
それって体に悪いんですか？
そんな悪くないです。
酸化鉄は良くないのかな？どうなんだろう？
そんな悪くもないですよ。
うん、別に死にはしないぐらい。
で、
鉄鍋を買おうか悩んでるんです。
おー。という感じで、今やね、その、はい、お家の中の亀はなくなったし、火鉢もなくなったし。
火鉢を、親戚の家、金魚鉢にしてます。
うちの実家は、蘭を植えてたかな。
おー、なるほど、なるほど。うんうん。ちょっとおしゃれな感じですね。
まあ、そうでもないですけどね。
え？おしゃれって言ってよ。
じゃあ、おしゃれで。
うん、そうそうそうそう。
そんな感じでですね、焼き物というのは、うん、昔から特にね、器に使われるっていうのがありましたし、
うん、はい。
エジプトの時代からすでに土器に近いものは、作られていて、ローマの、壺とかだと、ローマオリンピックというか、スポーツが書いてあるっていうのも、うん、結構、
あります
壺としてあるじゃないですか。
残ってます。素焼きな感じで、でも、薬で、上薬で絵が書いてありますね。黒い人。
あ、そうそうそう。黒いバッグかな、うん、という感じで、うん、
はい。
焼き物自体は、
うん、
各国というか、昔ながらの、 もので、ヨーロッパ圏またはエジプトは、ヨーロッパ圏って言ってるか分かんないけど、うん、昔のこう遺跡からもたくさん出る、何万年も前から、世界中で使われていたものが、一時期はその中国がトップランナーで、
はい、
磁器というものが作れて、白くて薄くて、硬い、
うん、
そして美しいというのが、世界に少しずつ広まっていって、で、その後、日本でも陶器、磁器が作られるようになってっていう流れで広まってきました。
はい。
で、千利休が、お茶を広める前までは、そんなにこう、実用品だったりしたもの、もちろん、綺麗なね、芸術品もあったかもしれませんけれども、千利休が、いろんな、こう、茶道具として、または茶の湯の世界として、とても高価な、茶碗とかを作り出してしまって、まあ、それだけではないんですけれども、陶磁器は芸術品としてね、使われる。日本からもね、大きい壺っていうのが、芸術品としてね、
はい、
作られたり。
そうよね。もう今じゃ作れないぐらいでっかい壺棒があったりしますよね。1メートルぐらいの。
そうそう。あれもだから、いっぺんに、作ったのか、うん、途中まで作って繋げたのかとかね、そういうのが論議があるみたいですけど。
うん。
ということで、焼き物は、そんな感じの実用品と芸術品から今や、なんていうの？陶芸っていう、芸術の世界、また趣味の世界っていう話と、実用の陶磁器と、ファインセラミックスっていう、どちらかと工業製品？
はい。
っていうところに発展してきたっていうのが、焼き物の歴史かなと思います。
うん。
で、ご質問では、その、外資の話がありましたけれども。
外資。
うん。陶器だからこそできる特性として、電気を通さなくて、なおかつ丈夫で長持ち。
はい。
あとは自由な形に成形できるっていうのが、外資に向いていたので、まあ外資に使われていますけれども、今やファインセラミックって言って、焼き物がね、包丁とかもさっきお話ししましたけれども、それだけではなくて、なんていうの、電気部品とかにも、ファインセラミックス的な、ものが使われていて、
へー、
まあ、京セラはね、セラミックを、電気部品とかにも、作り変えたというか、っていうのがやっぱりすごく大きいところなので、なんていうのかな、電気を加えると、ほんの少し歪みができるものとか、っていう、セラミック発信紙っていうのに使われていたりするやつは、チタン酸ジルコン酸塩、塩は鉛かな、とかっていうのが、焼き物、セラミックとして電気部品が作られていたりするっていうのも、実はあったりするんですよ。
よく、ラジオとか開けると、なんか変なピンが刺さってるじゃないですか。ああ、吉安さんが好きな、色が書いてあるちっちゃいピン。あれ？
ピン？
なんかピン刺さってんじゃないですか。
ちっちゃい芋虫みたいなやつに色が。
あ、そう、そうそうそうそうそう。そうそうそう、そう、そういうやつ、そういうやつ。
あれは蛍光で、色で、カラーコードで、何項目かが分かるやつね。
そうそう、まあ、それはいいとして、あれそれですか？
あれはそれじゃないんですね。
あれはそれじゃないんだ。
あれはそれじゃないんですね。もう少し、四角くて小さいやつとか、
四角くて小さいやつ。
はい。っていうのが、セラミックコンデンサーとか、セラミック発信紙とか、セラミックフィルターとか、あと、ピエゾっていうのもあったりするんですけど、まあ、そんなことに使われていて、今や、
ピエゾって超音波なんとか？
ピエゾは電圧を加えると歪みが起きて少し、大きさが変わるんで、揺らすことができる。
あ、
超音波が出せる。
じゃあ、やっぱそれだ。
そうそうそう。ピエゾ素子っていうのは、振動が、作れるので、そんなことにも使われていたりします。そう、そんな感じでですね、焼き物は土器から始まって、あれ、一番最近土器見た、そうだ、歴博っていう、
歴史、
国立歴史民族博物館かな、千葉県のサハラにあるんじゃなかったかな、違う、桜にあるんだ。
はい。
いつも間違えちゃう。桜にある、そう、歴史民族博物館では、縄文時代の、 土器たくさん置いてあったりとか、弥生時代の土器たくさん置いてあったりしましたけども、やっぱりその頃から、土を練って焼くっていう、すごくね、手作り感のあるところっていうのは、もう今の、もちろん、ファインセラミックスは違いますけど、芸術品だったり、皆さんが、お家で使うものでは、まだまだ、ね、手で作ったような、陶磁器もたくさんあって、まあ、ある意味同じ作り方ですよね。
はい。
土こねて、ちょっと乾かして、焼くと出来上がるっていうのを何万年も使って、同じような作り方をしてるっていうのも面白いかなと思っています。
うん。そうですね。
そう。
な
んか、すごく初期の工業製品であるのでね。
うん。
はい。そんな風にして、身の回りの陶器、磁器、セラミックスを見てみると面白いんじゃないかと思います。
そこら辺にある土をこねて焼くとなんかできるんですか？それともやっぱりそれなりの土が必要なんですか？
なんだっけな、ちゃんと調べられてないんですけど、土の中でも成分で、こっちの成分が多いと焼き物になるけど、こっちの成分が少ないと焼き物にならないっていうのがありまして。
ああ、じゃあやっぱり全ての土がダメ、いいわけではないわけですね。
そう、焼き物に向いている土っていうのが。
しかも、そうか、そうか。しかも、そうやって土の成分によって、変わるから、よく昔の交易っていうじゃないですか、縄文時代はこことここが交易があったっていうのは、はい、焼き物の移動とかでもわかるわけか。
そうそう、まあまあ、いろいろね、形の話もあれば材料の話もあって。
うん、おぉ。
そうなんですよ。なんだっけな。弥生時代の、
うん、
焼き物の形、土器の形を見て、うん、あ、この人たちは、静岡県の方から神奈川県に海の渡ってやってきたんだなっていうのが分かったりするわけですよ。
ああ、向こうでちょっと前に流行ったのがこっちに伝播してきたぜって
こと。そう、この村だけ静岡風が流行ってる村があってみたいなのがあるわけ。
文化の伝来ですね。
そう、そうすると海から渡ってきたに違いないとかね。
あ、そうかそうか。普通陸路だったら途中に繋がってなきゃいけないのに、飛んでるよ。
みたいなのがあったりします。
なるほど。
はい。そんな感じで。
文化の伝来。下級校ですよ、下級校。
下級校ってなんだっけ？
バカアホ分布校。
ああ、あれね。
あれ、マイマイ私大好きな。
カタツムリっていうかね。
そう。まあ、そもそもバカとアホの境界線はどこかって言ったら壮大な論文になってしまったっていう、すごく私の好きな本です。ぜひ読んでください。
ということで今日は、焼き物セラミックについてお話をしてきました。
はーい、
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合には rika@0438.jp rika@0438.jp に送ってください。またそんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、グループで発信しているポッドキャストの一つです。そんないプロジェクトでは、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトを運営しておりまして、そちらから、そんない理科の時間の過去の回も聞くことができますし、その他、配信している、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組も、聞いていただくことができます。また、文字で連載しているブログも、ほぼ毎週更新中ですので、ぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
はい。あとですね、そんない理科の時間の記事の、ページの右側にですね、フォームがありまして、そこからメールを送っていただくこともできます。各記事のコメント欄もあるんですけども、コメント欄は、ウェブサイトに反映されないようにしていますので、コメントは、確かですね、文字のブログのとこだけはコメント受け付けてますけども、他のところは、コメントは、反映できないようになってますので、ぜひメールで送ってください。
はい。
あとですね、Twitter、YouTube などでの、情報発信は、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、この番組、そんない理科の時間と他の番組もそうなんですけれども、オトバンクという会社のサービスの audiobook.jp というところでの配信も行っております。
うん。
で、audiobook.jp は、有料で、音メディアを配信するサービスなんですけれども、入会してから、 1回だけ使える60日間無料、聞き放題無料というクーポンを、この番組の、説明のところに貼っておきますので、そちらを使って、いただくと、オートバンクのサービス、audiobook.jp を使い始めて、1回だけ60日間の、無料が、無料で、使えるという、サービスが受けられます。
はい。
で、オートバンクのサービスは、そんない .com にリンクを貼っておきますので、そちらから、audiobook.jp の、方に行って、アカウント作って、60日間の無料チケットを手に入れるというのをやっていただければと思います。
はい。
ということで、もう12月で年末まで一月ないですけれども、風邪などに気をつけてお過ごしください。
ちょっとね、風邪気味になっちゃったっていうか、風邪になりそうな、なんていうのか、筋肉痛が始まり、やばい感じなんで。
はい、気をつけましょう。
でもどうやって気をつけるんですか？
うがい、手洗い、栄養、睡眠ですね。
ね、はい。寝てよった。
はい。ということで、そんな理科の時間、はい、第337回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。